おはようございます。本日は、賛美歌21を使用いたしますので、ご用意の方をお願いいたします。では、お座りのままで礼拝備えの賛美歌18番を歌いましょう。ただいまより2008年3月23日復活節第一手術の礼拝を始めます。 主をたたえよ。日々私たちを担い救われる神よ。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。差し支えない方はお立ちいただきまして、唱詠の26番を歌います。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い至りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌の419番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き神様、今朝も私たち一人一人があなたによって健康に恵まれ、ここ街道に集められましたことをまず感謝いたします。そしてこのすぐる一週間をあなたのお守りのうちに、喜びのうちに、そしてまた無事に過ごすことができましたことを合わせて感謝いたします。その一方で、あなたの教えをともすれば忘れてしまう弱い自分があったことを告白しなければなりません。ですからどうかこの時この場にあって、あなたの言葉を謙虚に受け止める心の静けさをお与えください。今日このようにイースターの日を迎えることができました。その喜びに感謝します。キリストが今日よみがえられたということの本当の意味を私たち一人一人が理解ができますようにお導きください。そして私たち一人一人が実は決して一人ではないことを気づかせてください。心が痛むときに主がここにいらして痛みを共に担ってくださることを、恐れているときにはその恐れに共に向かい合ってくださっているということを、また寂しさに苛まれるときも実は誠の友として私たちのすぐそばにいてくださっているということを、喜びのこの日にどうぞもう一度私たちに思い起こさせてください。世界の至るところでは今も戦火に怯えて、この瞬間を不安のうちに過ごされている方が多くあることを私たちは知っております。どうかその人たちを含めて、世界中のすべての人が今日のこの日の喜びを実感することができますようにお祈りします。またそのために私たち一人一人に何ができるのかを考える時とさせてください。そしてまたそれを実践する勇気を私たちに与えてください。一日も早くこの地球に平和が実現しますように。私たちはこの喜びの日に新しいメンバーを与えられようとしています。感謝です。石橋美智子さんをどうぞ祝福してください。そして石橋さんを迎えようとしている私たちもその準備が整いますようにお導きください。私たち高野原教会には多くの若者が集まってくれます。彼らをここに導いてくださるあなたに感謝します。若い人たちのエネルギーに私たちもまた元気づけられます。彼らの笑い声が私たちに希望を与えてくれます。どうぞ青年会の活動を聖霊で満たしてください。青年会のメンバー一人一人をあなたが祝福してください。 病気のところにある人、そしてそれらの方々を看病されている人、高齢でお体が不自由な方、またその方々を介護されている人、今日の日曜日も働かなければならない人たちをどうかあなたが覚えて差し上げてください。家庭で、病院で、そして職場で、それぞれのこれらすべての人たちもまたここにおります私たちと同じく主の復活の喜びを分かち合うことができますようにお願いします。今日これからお話しくださる遠藤牧師を強めてください。そしてその説教を通してあなたの御言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。ここに集まりましたお一人お一人の願いと感謝に合わせまして、尊き主の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読していただきます。聖書はコリントの信徒への手紙に5章17節から6章の10節までです。
聖書を拝読します。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから、神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を、神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができるのです、できたのです。私たちはまた神の協力者としてあなた方に進めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜなら恵みの時に私たちはあなたの願いを聞き入れた。救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日、私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも 人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄誉を受ける時も恥ずかしめを受ける時も、悪評を浴びる時も、好評を博する時にもそうしているのです。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。
今日の聖書の箇所は復活をどう捉えるか、まあ、いろんな、聖書の中には、十字架とそして復活のところにいろんなことが込められています。今読んでいるヨハネのところはもう少し、じっくりと、やろうと思ったので、今日は、その復活の捉え方の中で、新しい創造、復活、私たちに与えられている復活、そして復活の命、それは新しい創造であるという、そのことを、今日の聖書の箇所は私たちに教えてくれます。十字架で暗闇に覆われた私たちが、創世記の天地創造の始まりのように光が差し込む。そこには創造の時に混沌として真っ暗闇の中にあった中に光があったように、新しいイエス・キリストによる光と、そして新しい創造の力が私たちに与えられている。そのことは今日の聖書の中心の課題であると思います。イエスが十字架にかけられた後の事柄、これも福音書によってばらつきがありますけれども、例えばヨハネによる福音書の中ではこのような記述が出てきます。弟子たちはユダヤ人を恐れ、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。イエスが十字架にかけられたその後の弟子たちの様子、それは少し想像力を働かせると、自分たちもまたイエス様のように捕らえられて十字架にかけられるのではなかろうか、自分たちもまたあのように人々の前で裁判に遭い、そして何の罪も見出せないと言われても、それでもなお信じているそのことのゆえに、自分たちもまた十字架にかけられ殺されるのではなかろうか。多分この鍵をかけ、もしかするとその死の恐怖や捕まえられてその後どうなるかという恐怖でこう身を寄せ合う。弟子たちは身を寄せ合ってこう震えてその部屋の中に隠れていた。そのようにも思える記事です。であります。ところが、ヨハネによる福音書の中にはその真ん真ん中に鍵がかかったままで、しかし復活のイエスがそこに立ち、平和の祈り、覇権の祈りをなして、あなたたちに新しい使命、ヨハネの中で特に強調されているのは許し合うという使命を弟子たちに与えて、そこからまた新しい歩みにイエスも向かい、また弟子たちもその恐怖の中で身を寄せ合っていた、もう怯えていた弟子たちが不思議な力を得て、自ら外に出、自ら自分たちの命を危険にさらすことが分かっている、そのイエスの福音を述べ伝える、その働きを成していきます。今日これからもう一度読みますパウロの手紙、 その復活の出来事、そしてイエスの復活によって新しい命を与えられ、変えられて生きる。その生き方が劇的であり、また、その変えられ方によって多くの人たちを新しい命に導いた。そのパウロが最も手を焼いた。自分がいろんな教会を巡る中で最もうまくいかなかった。その教会、コリントの教会に向けて何通も手紙を書いた。そのいくつかの断片が合わせられた、後半部分がこのコリントの信徒への手紙の2です。ですから、パウロは何も、自分がこううまくいってですね、すべてがこう絶好調のうちに書いた手紙ではありません。むしろ、行ってもうまくいかないし、離れてしまうとますますうまくいかなくなる。どうすればいいんだろうかというその祈りと苦しみの中で、それでもなお、コリントの教会の人たちにこれだけは覚えておいてほしい。このことは忘れてほしくないということを書き記し。そしてまた、コリントの教会の人たちはかなり混乱していた。しかしながら、このパウロの手紙を大切なものとして、後の私たちのところにまで残してくれた。さて、その新しい命に生きたパウロが私たちに語っていること、今日の箇所のほんの少し前のところでこのような言葉があります。一人の方はすべての人のために死んでくださった。一人の方、イエス・キリストはすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。一人の方がすべての人のために死んでくださった、その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。今日の聖書の少し前のところで、パウロはイエス・キリストがすべての人のために死んだ、そしてその目的というのは、今を生きている当時の人、そして今を生きる私たちが自分自身だけのために生きるのではない、むしろ自分の罪の贖いのため、罪をすべて滅ぼすために、また新しい命を与えるために十字架にかかられたその方、新しい命の証明として復活してくださったその方のために生きる。今私たちが読んでいるヨハネによる福音書の中では、よく似たことがカイアファという大祭司を通して語られました。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。一人の人間が民の代わりに死んで、国民全体が救われる、十字架ということの死、それはすべての人々の贖い。贖いというのは罪の許し、そして神と断絶してしまった関係をもう一度和解し直す、そのためになされる。またそのために十字架という生贄のその子羊としてイエスは十字架にかけられる、そのことをヨハネは語り、またパウロも私たちのためにその十字架の死があった。今日の聖書は、その私たちがではどう生きていくのか、特に今苦しみの中にあると思っている人々、パウロも含めて困難の中にある人々が、それを知って った上でどのように生きればよいのか、そのことが示されています。17節、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。今日のテーマである新しい命、新しく創造される命、旧約聖書の中の特に第2、第3イザヤ、イザヤ書の後半部分にその新しい創造、例えばイザヤの65章には、見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。イザヤが夢見た、苦しみの中に夢を見た新しい創造、神様が直接働きかけ、苦しみの中に生きる私たちのこの生き様、人生の歩み、そして過去に犯してしまった罪や失敗にいつも引っ張られるようなその生き方に対して、古いものは過ぎ去り、直訳すると古いものは滅び失せる、そして新しいものが生じる。私たちが縛られている様々な過去からの力、鎖のように、また私たちが前に進もうとするたびに重しのようにのしかかってくる過去の重い力、昔のものは滅び失せる。新しい創造がなされたときに、自分たちの身を前に進めようとしない重たい過去の辛い暗いものは全て滅ぼされてしまう。その滅びの上に新しいものが生まれる。キリストのうちに生きる人には、キリストと結ばれつながっている人には、古いものが全て滅ぼされ新しいものが生じる。まさに私たちが大切にしている洗礼、水によって清められ、古い自分は象徴的に溺れて死んでしまう。しかし私たちがその溺れているところから、自分の力で出てくるのではなく、誰かの手で自分のその過去を全て知った上で、新しい大きな優しい御手を持って、その古い自分が死んでしまったその自らを新しい手を持って救い出される。死んだ私たちの古い過去、自分が人生の歩みをなそうとするときにいつも目の前を塞いでいたその古いもの、すべてが新しい命によって変えられる。別の聖書の箇所には、過去の罪の証文はすべてイエス・キリストの恵みによって破かれる。私たちを前に進ませないような古い過去の嫌な思い、そういったものがすべてここで滅ぼされる。そして新しい命、新しい創造に私たちは生きることを招かれている。新しい命を生きる私たちが、じゃあそのままでいいのか。18節から19節には、罪のことともう一度繰り返し、しかしその私たちがどう生きるのか、そのことが示されています。18節から19節、これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つ つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。罪の責任を問うことがない、これも直訳すると罪を数えない。今の人たちの考え方の中に、私たちの犯した罪をすべてこう、まあ、証文のような形で数えて、その裁きの時にですね、自分たちのこう罪、遠藤友情、前はこういう罪を犯した、ああいう罪を犯した、今朝も寝坊したとか、そういうなんかいろんなことをですね、こうずらーっとこう並べていくわけです。そしてそのすべての証文のようなものをですね、その裁きのところにこう突きつけられるという考え方がありました。ところがパウロはその罪の責任を問われない。その罪がみんなは数えられると思っていた罪を数えないと。新しい命、新しい創造がなされる私たちにとっては、その罪を数えたり責任を問われたりする、そのことはもうすでに神様がチャラにしてくださるという言葉はあまりにも私たちの日常の言葉ですけれども、しかしまさにその罪、全部の罪とがを書かれたものは破いて捨てられ、そういったものは数えない。なぜか、それは私たちがその罪のことに引っ張られて、大切な働きをなすときに、いつも目の前にその過去の出来事、目の前に罪が現れ、神様を見えなくし、自分がこれから何をなすべきかを分からなくするような、そういったものはすべて神様の方が取り除いてくださる。罪の責任は全く問わない、罪を数え上げることは全くしない。その上で和解の言葉を私たちに委ねる。とても皮肉な言葉です。パウロが最も手を焼いたのがこのコリントの教会の人たちでした。私はアポロ、私はケファ、私はパウロに、すなわちリーダーシップの取り合いというか、誰につくかということで教会がいくつも分裂してしまった。パウロは私たちは一つの体ではないかということで、何度も何度も教会が一つであるということを何度も何度も訴えた。でも分裂していたその教会、和解という言葉なんてその教会で語ったところで虚しく響くような、そのような状態の中にあった。しかしパウロは私たちが分裂してしまったその罪も含めて、神様が一つになって歩め、そのことを背いた私たちが、それでもなおまず許しがなされ、そして不可能に思えるようなその分裂の中で、神は今目の前で和解ができないあなたたち、そして私たちにその和解の言葉を伝える。とても難しい問題ですが、しかしそれがパウロが語る新しい命に生きる私たちは、自分が和解できない、そんな私たちに対して罪は許された、そして神の和解の言葉をあなたに委ねる。和解は具体的に誰との和解なのか、それが20節で示されています。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。パウロはキリストの十字架、そして復活の新しい使命の中で和解、 その大切なこと、神様と和解するということ、そしてそれは誰が進めているのか、細かいことですけれども、神が私たちを通して進める。私たちが頑張ってとか、私たちが神様にですね、和解してくださいという、そういう私たちがこう働いて何とかしてほしいということではありません。神が働き、私たちに和解するように、そして和解できるように、神が私たちに働きかけてくださる。私たちはそのことをただ受け、そしてまたそれを伝える。神が私たちのところに来て、今までの罪とがをすべて許し、そして新しい関係、これまでに崩れてしまったすべての関係をもう一度修復し、新しい生き方を私たちに望んでおられる。そしてそれを私たちに伝えようと。このパウロの言葉にコリントの人たちはかなり混乱したようです。全く和解という言葉と対照的なその現実、神様が許されたとは思えないような日々の争いの中の現実、さらにそんな分裂した中でも自分たちが信じることによって命を狙われるというその不安、パウロは自らの苦しみ、自らの歩みを通して今苦しんでいる人々に対して語りかけます。4節から10節のところに、かいつまんで見ますけれども、パウロが自らが受けた苦しみ、そして苦しみと同時に不思議なことですが、その苦しみの対極にあるようなことを経験した。パウロが苦しんだのは4節の後半にある苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓。パウロ自身が受けた苦しみ、実はこれはパウロがキリスト者となった後与えられた苦しみです。使徒言行録に詳しく書かれていますけれども、もともと熱心なユダヤ教徒であったパウロはキリスト者たちを迫害する側でありました。ステファノという弟子を石で打ち殺せと賛同したパウロ、キリスト者を捕らえようとしたダマスコという場所で新しい命を与えられたパウロ、キリストを信じてから順風満帆の歩みとは全く逆の歩み、むしろキリストの福音を告げ知らせるために今まで迫害していた自分が迫害される側に回ってしまう。鞭で打たれ、監禁され、暴動のその対象となり、恥ずかしめられ、悪評を浴びる。ここには描ききれないほどのパウロの苦しみが、キリスト者となってからパウロには与えられました。すなわち、新しい命を生きるその中で、新しい苦しみが与えられた。逆説的ではありますけれども、しかし、その苦しみにあったパウロは、神の恵みを見出した。 その監禁や暴動や牢獄の中で、その中に寛容や親切、聖霊の助け、偽りのない愛、真理の言葉、新しい命を浴び、新しい使命に生きたパウロは、その命をくださった方を信じているがゆえに苦しみを受け、しかしその苦しみの中で、とても逆説的ではあるけれども、その中に神の働き、苦しみの中にある寛容、親切、愛、そして自分に力を与えてくれる神の言葉をパウロはそこで得ることになりました。ですからパウロは6章の1節から3節のところに語られているように、恵み、苦難の中にある私たち、新しい創造の命を受けた私たちは、今恵みの時、救いの日は今私たちに備えられている。そしてその恵みは、先ほどの罪状書きが全て神の側から破られたように、恵みもまた神様から与えられる。十字架と復活というのは、神が私たちに一方的に恵みとして与え、そして神様の側から和解を働きかけ、そして新しい命によってその恵みと和解の技を伝えていく。この言葉を伝えたパウロは、イエスを救い主として信じ、その十字架と復活の恵みを伝えることに生涯をかけました。イエスの十字架の後を追うように殉教したとされています。同じ時代を生きた人々は、その信仰の上に殺されていく。復活の朝、鍵をかけ閉じこもっていた弟子たちが別人のようになって、新しい命を持って活躍を始めました。パウロもまた全く正反対の生き方をしていた、その生き方を捨て、キリストを信じ、その恵みと許しと和解を人々に伝えるために命を懸けました。迫害の中を生き延びた人々は、この言葉にすがり、新しい創造をもって私たちを創造し、過去の思い、苦しい、罪の罪状書きをすべて滅ぼし尽くし、私たちが神のために働くことができるように、すべてを備えてくださる。その新しい命と共に私たちは、ただ歩む。たとえそこに苦しみや、信じて生きるがゆえに新しい苦難が与えられたとしても、必ずその中に許しと恵みと、そして神が和解の道をすべて備えてくださる。私たちはその道をただ歩む。復活の命の中、新しい命を私たちは共に歩む。主によって生かされたパウロは私たちに語っているのです。お祈りをします。神様、イースターのこの日に、私たちは新しい創造、新しい命についてパウロの言葉から学びました。私たちは信じるがゆえに 苦しみの中にいるときに、あたかもその罪が、過去の罪が、そして今の罪が私たちの周りをいつも覆い、時にあなたを見ることすらできない、祈ることすらできない。しかしパウロは自らの罪の歩みの中から、そして新しい創造によって命を得たその体験から、私たちに対し神から私たちに和解の働きかけがあり、許しの働きかけがあり、そして私たちが神様のために働くその障害物をすべて神様が取り除いてくださる、そのことを私たちに示してくださっています。どうか私たちがそのことを信じ、目の前に困難や苦しみがたとえ襲ってこようとも、あなたが共にその道を歩んでくださる。もうすでに罪はすべて許され、私たちはすでにあなたによる新しい命を生きるその道を示されている。そのことをどうか信じて、今日からの一日をあなたのために、またあなたが私たちに備えられる隣人のために生きていくことができますように導いてください。この祈り、集まりましたお一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは、差し支えない方はお立ちいただきまして、賛美歌の575番を歌います。どうぞお座りください。
それでは、ただいまからしばし美智子姉妹の入会の式を執り行いたいと思います。その場で、その場で、いや、その場で。助手をお読みいたします。今私たちの前に石橋美智子姉妹が立っておられます。この姉妹は台湾キリスト長老教会高雄遠征教会において父と子と聖霊との御名によって幼児洗礼を受けられ、またその教会で信仰を告白されました。この教会での長い信仰生活を送り、この度高野原教会に入会することを申し出られました。石橋美智子さん、あなたは主イエスキリストを信じ御名による洗礼を受けられましたが、この度当教会に入会することを希望しておられます。聖書をお読みします。言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人のうちからイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書はすべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。それでは、この教会の慣例に従って書記の西田さんから報告をしていただきます。
3月2日の定例役員会におきまして、石橋美智子さんの定例会を満了して承認いたしました。感謝ともにご報告いたします。
ありがとうございます。それでは私たちのこの教会の大切にしております日本キリスト教団の信仰告白を皆さんとご一緒に唱和したいと思います。どうぞお立ちください。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもん。この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもん。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは確信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、
聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。改宗一同はどうぞお座りください。いつの制約、告白しますか、約束しますか、心出しますか。いつの制約をいたします。石橋美智子さん、あなたは聖書に基づき日本キリスト教団信仰告白に言い表された信仰を告白しますか。
告白します。
あなたはこの高野原教会の会員となり日本キリスト教団の教権教規を誠実に守ることを約束しますか。
約束します。
あなたはこの高野原教会の会員としてふさわしい生活をしその責務を果たすことを志しますか。
志します。
アーメン。お祈りをします。恵み深い主よ、今石橋美智子姉妹がこの教会の会員となる決意を言い表し誓約を成してくださったことを感謝いたします。どうか聖霊の御助けによってその信仰の生涯を守り教会の生ける枝として福音のために良き働きをなすものとなさせてください。主イエス・キリストによってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。皆さん、もうこの教会が実はできた頃からすでに、通われているということで何人かの方が石橋さんまだ転入会してなかったのという声を聞きました。まあ、いろいろ、あったようですけれども、まあ、多分昨年の、ご主人の洗礼そのことが一つ大きなきっかけとなったと思いますけれども今回こうして私たちの教会に入会をしてくださることになりました。石橋美智子さんです。これからもよろしくお願いします。それでは引き続いて聖餐式を執り行います。女子、私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかりその死によって世をあがない私たちを招いて異性のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるときキリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられこの聖餐に預かりひたすら主に仕えその戒めを守り互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂きそして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食しこの杯を飲むごとにそれによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難と死復活と昇天等を覚えこの聖霊典に讃えられております大きな恵みを感謝いたします。あなたの深い恵みによって私たちの祈りを聞き御言葉と御霊と思ってこのパンとブドウ酒とを祝しこれを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。真ん中 真ん中のところが少し色が分かりにくいですけれども、内側のところに、ブドウジュースで、外側がワインとなっております。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを竹村雅也さんにお願いします。
天の父なる神様、本日もまたあなたによって生かされてある喜びに満たされ、感謝と賛美の礼拝のひとときを与えられましたこと、本当にありがとうございます。またただいまは主が定めてくださった聖餐に預かりましたこと、重ねて感謝申し上げます。主のご受難と死によってあがなわれた私たち一人一人の新しい命を無駄にすることなく、神の御心に沿って生かすことができますようにお導きください。この一言の感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。 それではお座りのままで賛美歌78番をご一緒に歌います。その間にグラスを集めていただきます。聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 それでは、お座りのまま、賛美歌の65:1を歌います。
報告に先立ちまして、今週の誕生者がおられますので、覚えて共に祈りたいと思います。3月24日、吉田茂新学生です。どこにいるのかな？後ろにいるのかな？はい。それから、25日が、新しい新学生の西岡智弘さん。それから、26日は先ほど、入会式を済まされました石橋美智子さんです。では3名の方を覚えて、共にお祈りしたいと思います。神様、私たちの敬愛する兄弟姉妹である吉田茂さん、西岡智弘さん、石橋美智子さんがこの週にあなたよりの尊い命を受けた、そのことを覚えて共に祈っております。どうかこの3名の方々の歩みがあなたのお守りのうちにありますように、特にその信仰の歩みがあなたの許しと、大きな許しと恵みのうちに歩むことができますように導いてください。吉田茂新学生はこの1年間学びの中で、また教会学校や様々な奉仕を通してこの教会のためにその尊い働きを成してくださいました。これから就職活動し、そして御心でしたらまたその就職活動、就職した後にあなたよりの証明と、そして牧会の道のりを歩んでいくことができますように。もしその時が来なくても、その働きの中で、また教会につながることで、あなたの御栄を表していくことができますように、導きを与えてください。また、西岡智弘さんは、先週の総会で新しい年度の新学生として承認を得ました。CS や、様々なところでのご活躍、これからますますあなたがその歩みをしっかりと支えてください。これからの道のりがまだ不透明なところがたくさんあると思いますが、どうかそれら一つ一つの歩みの中にあなたよりの導きとお支えがありますように。また新しい年度、西岡さんを支える祈りをどうか私たちがなして共に歩んでいくことができますように導いてください。また石橋美智子さん、先ほどこの教会に入会の式を済ませ、私たちのこの教会に加わってくださいました。長い年月ご主人の信仰のために祈り、また自らが生まれたところとは違うところで、さまざまな生活の中にさまざまなご苦労があったことを伺いました。しかしその中であなたはこうして主を信じる群れを与え、また今日こうして共にその喜びを分かち合う時を備えてくださいました。どうかこれからも美智子さんのその歩みが二つの国にまたがって、それぞれの人々に対してあなたの良き知らせを告げる、その働きをなさせてください。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それではまず後ろの吉田茂新学生です。おめでとうございます。それから西岡智弘新学生、おめでとうございます。それから、先ほど入会してくださいました石橋美智さんです。おめでとうございます。以上です。
それでは、週報に従いまして牧会報告をしてまいります。 本日の集会からですけれども、ちょうどあの見開きの右のページからです、ただいまお迎えしました、柴井さんを歓迎しまして愛参会をこの後予定しております。どうぞお残りください。あの、食べ物のご用意のない方も、ご心配なさらずにぜひお集まりいただければと思います。よろしくお願いします。それからその後、青年会の総会が、予定されております。今週の集会ですけれども、27日の木曜日朝の11時半から、ピーターパンのお昼ご飯がございます。それから、29日の土曜日には街道清掃日ということで、婦人会員の皆さんどうぞよろしくお願いします。遠藤牧師の予定ですけれども、今週は26日水曜日の午後が面会日となっております。覚えください。次週手術3月30日は復活節の第2手術、いつも通り10時半からで礼拝でございます。覚えください。そしてその後、婦人会の総会が予定されております。どうぞ覚えください。集会行事の予定ですけれども、少し下の方に参りまして、2月20日に、教会総会の2が、予定されておりますのでどうぞ覚えください。それから4月27日には、墓前礼拝を予定しております。これをまた合わせてお覚えください。裏のページに参りまして、こちらはあの先生の方から、ご説明をお願いしたいと思います。
2つ目の、定期総会のことです。そこに書いてありますけれども、基本的に、まあ、細かい、軸の訂正等はありましたけれども、基本的に全ての議案が承認されました。そしてその中でまず4番新しい4名の役員が選出されました。今回とてもあのお忙しい方が多くなりますので、いろいろ役員会の方としても、私も今誰にどの役をしてもらうかすごくこう頭の中渦を巻いておりますけれども、その4名の方、それからこれから継続されます3名の役員の方、どうぞ皆さんお祈りの上に覚えてお支えいただきますようにお願いします。なお名前を申しますと、竹村春夫さん、江田沢康代さん、岡原のり子さん、山下春夫さんが選出され、また次点が和田京子さん、会計監査が宮崎直子さんです。それから選挙計画案のところに、書いてありますけれども、清算式の持ち方について、あの、まあ、これまでも、一泊使用会等で、議論をなしてきましたけれども、この間の総会で、まあ、さらに、丁寧に、文献の検討等を、まあ、時間をかけて議論を積み重ねていきたいということを、確認させていただきました。それから、1年間、よく働いてくださいました吉田茂新学生が、まあ、就職活動のために、辞任をされるということ、まあ、もともと1年ということもありましたので、承認させていただきました。で、新しい、年度は、西岡智弘さんに、新学生として、補修をなしてくださることになります。吉田さんの働きを覚え、また、新しい西岡さんの働きを覚えて、お祈りに覚えていただきますようにお願いします。それから、ついでと言ったらあれですけども、お知らせご案内の、聖書講座番頭会、今は春休みです。4月の9日から、再開しますので、どうぞ、お越しください。以上です。
それでは、グリーティングをお願いします。前後左右の方とお名前を交換してください。それでは、差し支えのない方はお立ちいただきまして、唱詠の29番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。
天の御霊も地にあるものも父子聖霊 なる神をたたえよ、とこしえまでも。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. Yes, I'm okay. か。